皆さんこんにちは。 EFT Japan チュンさんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast。 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍 The Moses Code に関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT Japan インストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は自己イメージについて、その1、自分がその幸せに値すると思いますかというテーマでお送りいたします。
はい、自己イメージってやつですね。
はい、
まあ、自己イメージがね、高い低いとかよく言うわけですけれども、
はい、
10月かな、10月に、
はい、
私自身の自己イメージが大きく変わるようなちょっと出来事がありまして、
はい、
まあ、そこから約、まあ、1ヶ月半、まあ、2ヶ月弱ですかね、
うんうん、
経ってるんですけれども、はい、やっぱりいろいろ感じることがありまして、
はい、
今回その自己イメージっていうのが、その何かを引き寄せる際にやっぱすごく大事だなっていうのを、まあ、つくづくとちょっと感じておりまして、
はい、
まあ、その辺のね、どういうことがあったかということも含めて、うんうん、お伝えしていこうと思います、
はい。
で、もしかすると1回で終わらないかもっていうところでございますが、はい、そもそもですね、まあ、はい、ね、自己イメージが先ほど変わったことがあったんです、ということだったんですが、
はい、
どういうふうに変わったか、
うん、
まあ、その流れですね、それをちょっと最初からお伝えすると非常にわかりやすいかなと思うんですが、
はい、
10月の8日9日に、大阪でレベル2セミナー、
うん、
EFT Japan のレベル2セミナーというのをやっておりました。
はい、
で、その時に参加してくださった方、お二人だったんですね。
はい。
だから、非常にこう、濃い、
うん、
まあ、セッションが繰り広げられたわけです。講座としてもね、
はい、
繰り広げられたわけですけれども。
うん、
そこで、うん、まあ、あまりね、詳しいことはちょっと、まあ、お伝えできないんですけれども、
はい、
ある一人の方のセッションを見ていて、
はい、
まあ、ちょっとお手伝いしながら、
はい、
EFT の、まあ、練習という形でね、はい、受講者の方同士がこう一緒にセッションするのを、いろいろお手伝いしながら見ていて、はい、で、それを見ている自分のこう、内面がすごく大きくこう揺すぶられたみたいなことがあったんですね。うん、
はい、
で、まあ、詳細はちょっと省くとしても、その、どういうテーマだったかというと、まあ、子供の頃にね、
うん、
すごくこの、親に対して頑張っていたみたいな、そういうこう、ね、ことだったわけですけれども、でもそれを見て、すごくそれを見て、セッションでその方最終的にすごく楽になったんですけど、それを見て自分がなんか、はい、何かがこうすごく揺り動かされたっていうことだったわけですね。で、実際は、その一週間ぐらい前から、なんか、ざわざわしてたんですね、
うんうんうん。
特に何っていうのがあったわけじゃないんですけれども、すごく自分なんかざわざわしてるな、なんだろうなんだろうって、まあ思いながら、
うん、
そのレベル2の、一日を迎えて、
はい、
まあ、それレベル2の終わりのね、二日目だったんですけれども、二日目終えて、
うん、
で、ああ、やっぱなんか何かこう、セミナー終わった後もね、
うんうん、
皆さんでじゃあ解散しますってありがとうございましたって言って別れた後も、うんうん、なんとなく非常にこう、何かが動かされた。
うん、
今まで見えなかった、うんうん、あるいは見てこなかった何かが動かされてって感じがすごくあって、
うんうん、
で、本当にすごくいいタイミングで、
うん、
それって3連休の、うんうんうん、最初の二日間だったんですね、
はい、
レベル2が。
はい、
で、三連休の日を使って、
はい、
後半を使って、
はい、
大阪でちょうど、ブレンダさんがいらしてて、はい、セラピスト講座やってたんですね。
そうですね、はい。
ね、で、ちょうどその、EFT ジャパンレベル2の二日目と、セラピストコースの一日目が重なってた、
うん。
なので、翌日はセラピストコースの二日目に、私も、ね、うん、北原さんも一緒にお手伝いに行って、はい、そこでやっぱ、こう、セッションしてもらう、グループセッションの、うんうん、機会があるので、はい、セッションしてもらうという機会があったわけですね。
はい、
で、僕はもう、喜びさんで、よしと、これが何かを、ちょっと、明らかにしようと思って、
はい、
もう、まな板の上のこういう状態で、じゃあお願いします、みたいな感じで、こう、やっていただいたわけですね、はい。で、セッション午前と午後がありまして、
はい、
まず最初に午前のセッションで、
うん、
ちょっと状況を話したんですね。こういうことがあって、はい、で、今なんかすごく自分の中で揺り動かされてる感じがして、って、
はい、
なので、何があるかをちょっと見つけたいんだ、みたいなことをお願いしたわけです、
うんうんうん。はい。
で、いろんな質問をしてくださったんですけど、そこでふっと一つね、
うん、
チュンさんは、まあ僕のことチュンさんって、うん、こういう質問されたんですね。
はい、
チュンさんは、
はい、
お母さんのことを、
はい、
なんて呼んでたんですか、
うん、
って聞かれて、 あっと思うと、うん、何が出てきたかというと、何も出てこないんですよ。僕は母のこと、彼女のことを、呼んだという記憶がないんですね。
はい、
で、はい、それはすごく衝撃だったんです。
衝撃ですよね。
あれ、うん、俺なんて呼んでたかわからない。
はい、
この、その、普通呼びますよね、お母さんとかね。うんうん、多分、そういう記憶があると思うんですけど、ママとかね、うん、見事にすっからかんなんですね。うん、で、それに気づいたったらすっごい吐き気がしたんですよ。うん、うわーって、うん、気持ち悪いと思って、はい。で、その気持ち悪さに EFT してもらったりしながら、はい、で、はやっぱこの辺かと思って。
うんうんうん、
でも、ちょっとショックだったんですよね。うんうんうん、それが出てこ、あの、ね、母のことをなんて呼んでたかが出てこないということじゃすごくショックだったわけですけれども、うんうん、はい、あ、やっぱりその、以前から分かってはいたんだけど、やっぱその辺の記憶ってなんか封印してるよねって自分の中で。
うん、
っていうのに、まあ、気づき。
うん、
で、午後はまあそれで終わって、うん、あ、午前ですね、午前はそれで終わって、うん、午後もう一回セッションがあったので、
はい、
もう一回、今度、パートナーの方が変わるわけで、はい、別の方になる、グループが変わるわけなんですけれども、はい、そこで、もう一回同じような話をして、うん、で、午前中にね、
うん、
この、ご質問されたんだけど、うんうん、母親のことなんで、お母さんのことなんで呼んでましたか、
うん、
だからすごい答えられなくて、それですごく気持ち悪くなった。うん、だからこれは絶対なんかがある。なので、はい、それをもう洗い出してほしい。だからいろいろガンガン質問してみたいな形で、
はい、
もうあの、まな板の声の上の恋パート2みたいな感じでね、もう、はい、どうぞよろしくみたいな感じでやっていただいたわけですね。はい、もう本当に、まあそういったのはいい機会だなと思って、うんうんうん、ね、あの、有料化されたら次の日にこういう機会がある。
そうですね、
素晴らしいと思って、
うん。
で、いろいろご質問されて、で、でもやっぱなかなか出てこない。
うん、
で、でもいろいろふっと思い出してるときに、はい、やっぱすごく大きな、こう、自己イメージとして、
うん、
子供の頃の自分っていうのが、
うん、
母親、特に母親ですかね。
はい、
に対していろいろこう何か頑張って働きかけをしてたと、
うんうん、
でそれはなんでそこまで一生懸命やってたのかっていうと、うんうん、ただ単に彼女の笑う顔を見たかったんだなっていうのに気づいたんですね、うんうん、もうね号泣しましたねそこまでね、一緒に見てたじゃないですか。はーって言いながら、あなたもあなたも午前中ガンガン泣いてたじゃないですか。
自分は自分のやってましたから。
まあそうです、ね。
そんな詳しいところわかんなかったです。はい泣いてはりましたね。
もうね、うん、びっくりしましたね。いや、うん、あのね、なんだろう。自分であっけに取られましたね。うん、はあ、こんなことを思ってたのか、子供なりに。で、ここまで、うん、その、自分の利益とかそんなことじゃなくて、
うん、
相手のために、家族のために、こんだけやって、
うん、
ちっちゃいながらに、
うん、
自分を振り返ることなく、
うん、
っていうのが、で、もう大人の自分からすると、なんでそこまで一生懸命やれるかなんか全然わからないんですよね。だから自分でもわからへん、
うん。
でもそうやったんや、っていうところすごいなんかこの、もう、なんか、この奥深いところはすごく揺り動かされた感じがあって。でもずっと、3人グループだったんですけどね。
はい、
2人がかりで、僕はもう、ガーッと結構泣き崩れてたので、はい、2人がかりでタッピングしてもらったりとかしながら。はい、まあそういうことがあったわけですね。でもまあ、その時初めてそういう自分がいたんだ。
うん、
その家族に対して愛がとっても深かった自分がいたんだなっていうのが。分かったわけですね、
うん。
で、自己イメージなんですけど、
はい、
僕はそれまで、その、記憶を押さえつけたわけなんで、自分にとっては、家族に愛情を示したって記憶がないわけです。
そうですね。
ほとんどね、はい、愛情を示されたという経験もほとんどなければ、うん、愛の交流があったという記憶がほとんどなかったわけなので、はい、自分の自己イメージとして、うん、やっぱ奥深いところで自分はすごく冷たい人間だなと思ったわけですね。家族を愛するとか、
うん、
誰かを愛するみたいなことができない。
うんうん、
実際したという記憶がないわけなので、
うんうんうん、
してこなかった、
うん。
なので、そういう気持ちがない人間だと思ってたわけですね、自分のことをね。うんうん、非常にこう、ある意味その、冷酷という、冷淡と言った方がいいのかな。
うんうんうん、
冷酷というよりも冷淡な人間だと非常に思っていたわけなんですね。で、ずっとそれで、まあ、40年近く来たわけですけれども。うん、 まあ、あの日に初めてそうじゃなかったんだという気づきまして、うんうんうん、で、自己イメージとして、そこで置き換わったんですね。自分は、そうやって記憶を押して、もう、隠したくなる、ほど、一生懸命人を愛して、家族を愛して、することができたんだ。
うんうんうん
うん、生半可な愛し方じゃなくて、はい、もう、その、
全身全
傷ついて、って言ってもいいのかな、傷ついて、もういいと思うぐらい、自分をもう捨ててもいいと思うぐらい、そういうことができたんだ。うん、そういう人間だって、そういう側面が自分の中であったんだ。ということに、初めて気がついた。わけですね、
はい。
なので、そう考えると自己イメージが、ガラッと変わった。ですね。
うんうんうん、
で、まあ、それから、まあ、一月半以上が経つんですけれども、うんはい、やはりなんとなくね、その、自己イメージが変わると、そう、ある意味自分に対し、自分っていうのはここに存在していいんだな。
うんうんうん、
なんか、なんていう、存在、そうですね、存在してもいい価値があるって言ってもいいのかな。なんとなくその、特にどういう業績を上げたわけでもない、一生懸命頑張ってるわけでもないかもしれないけれど、でもやっぱり自分として、自分自身の価値を見出せたって言った方がいいのかもしれないですね。はい、で、そうなった時に、今実際いろんな動きがあるわけなんですが、はい、そこから結構大きくいろんなことが好転し始めたわけですね。
はい、
あの、まあ、本当に身近なところから言うと、例えば、そうですね、まだ11月12月にセミナーをね、またしようと思うんですが、
はい
もうほとんど定員満員になってるんですね。
はい、
ほとんど集客ってあまり、今まで変、何か変わったことしたわけではない、
はい、
わけなんですが、
はい、
もうほぼ定員いっぱい、もうギリギリみたいな状態になって、
はい、
セミナーに来てくださる方が増えたりとか、あるいは、結構今回福岡でインストラクター講座があったので、そこに行く旅費なんかも結構かかったわけですけど、はい、それでも、お金が直ると、臨時収入的なもポンポンと入ってきたりですとか、
はい、
あとはですね、まあ、趣味でちょっと楽器をやってみようと思えたりとか、
はい、
で、楽器を習いに行こうと思ったところに、すごいもう、その道のプロみたいな先生と出会ったりとか、
はい、
あるいは、あ、これいいな、これ欲しいなと思ってた楽器が、すごい安くで買えたりとか、
はい、
です。一番自分でびっくりしてるのは、それを、強く願って引き寄せたじゃなくて、なんか自然とそうなって、自分自身も、ああ、そうなってもいいよね、って思えてる自分がいるんですね。
はい、
あ、だって、僕はもうそれに値すると思える、
うん。
そうなってもおかしくないよね、
はい、
と思えてる自分がいるわけですね。なので、なんでしょう。受け取れるようになっているんですね。
うんうん、
で、これがちょっとすごく大きいなと思ってね。特に何かを強く願ったわけでもないし、でも何かを引き寄せ、一生懸命頑張ったわけでもないんだけど、はい、なんか受け取れるものが増えて、実際やってくるも増えてるし、それを受け取れる余裕もできている。なんか、なんでだろうとか、申し訳ないなとかじゃなくて、ああ、もうそうだよね、そういうもんだよね、みたいに思えてる自分がいると。
はい、
これは決してその、傲慢になってるということだと違うと思うんですよ、
はい。
あの、別に誰かと比べてじゃなくて、あ、自分ってやっぱりこういうふうな、いいものを受け取る、それでは、まあ、こういう言い方しかできないんですよ。そういう価値が自分にもあるんだ。っていうね、そういう言い方しかちょっとまあ、あの、適切な言葉は見つからないんですけど、はい、そう思えてる自分がいるんですね。で、結構ね、それって、自己イメージ、で受け取れる受け取れないっていうのがあるような気がするんです。あの結構ね引き寄せもすごいいろんなこと頑張っててこの分野ではうまくいくねんけどここはうまくいかないんだよねって、
はい、
結構ありますよね。
あ
例えば、はい、なんかコンサートチケットみたいなの結構ね、うまいこともう珍しいの手に入ったりとか、あるいは人との出会いはよくあるんだよねとか、でも人との出会いはたくさんあるんだけど。パートナー、異性になるパートナーとほとんど会わないのよね、とかつって。
はい。
なんか、ここはうまくいく。仕事の面ではうまくいくんだけど、でも、いざプライベートがうまくいかないとか、逆にこのプライベートうまくいくんだけど、仕事はなんかね、とか、なんかその、 うん、うまくいく分野、いかない分野ってあります。ありますよね。
ありますね。はい。
で、うん、多分皆さんもそういうとこあると思うんですよ。はい。で、その時に思うのって、うん、うまくいかないところって、なんかまだこう、努力が足りないのかなとかね。
うん。
なんか、やっぱここはなんか自分の考え方がまずいのかな、みたいな風に、はい、とか、なんで来ないんだろうとかね、うんうん、思うわけなんですが。
はい。
もしかするとですね、うん、自信が、そういううまく引き寄せられてる分野っていうのは、飽きてもいいよねって思えてるかもしれないわけですね。
うんうんうんうん、
それはもしかすると、自分はそれですごく実績があるからとか、はい、これだけの努力をしてるからとか、
うんうんうん、
あるいは、これに対してはすごく自分の才能を、うん、自分才能があるって感じられてる、
うん、
だからこれを受け取れるのは、まあ、ある意味当たり前だよね、みたいに思えてる。
うん、当然だよね、みたいなね、
うん。思えてると、受け取れる、
はい、うんうん。
でも、ここはやっぱ自分の中でこう、こんなね、ほんまに、それを自分私にとってそれがふさわしいのかしら、みたいなのがね。
あ、はい。
なんか思ってたりとか、うん、あるいは努力が足りないって感じてるっていうことは、
うん、
努力しないと受け取れないって思ってるわけですから、
そうですね。
数の自分では受け取られへんと思ってるわけですわね。
はい、はい。
なので、うん、なんかまだ足りないんやわ、とか。なので、来てないわけじゃなくて、来てても、ノーって言って。
自分がね。
自分でね、
うん。
受け取ってないっていうことは結構あるんじゃないのかなと思うんですね。はい、
うん、
で、でもこれも引き寄せたかなと思ってるんですが、はい、この放送の、こう、しようと思ってるね。はい、2日ぐらい前に、ラジオでね、こういう曲が流れてきたんですよ。
はい、
女性の方で、トキ、アサコさん。
ああ、はい、はい、トキアサコさん
、はいはい。コマーシャルのソングを結構たくさん歌っておられる方で、はい、その方で、の歌で、コマーシャルソングな、資生堂かなんかのコマーシャルから、タタタララ、タタタタタタラタラタタラララララっていうメロディーの曲で、なんか聞いたことが。
あります、あります。はい。
ありますよね。あれって、トキアサコさんですね、のギフトっていう曲なんですけど、あれね、歌詞が結構こういうか、歌詞の全体を通してどういうことかっていうと、ありのままの自分だったら、愛されないと思ってた。
はい、うんうん、
でも、自分の気持ちのままに泣いたりとか、うん、怒ったりしてるあなたを見て、
うん、
で、それがすごく素敵で、
うんうん、
ああ、それでいいんだわって思えたわ、みたいな、そういう歌なんですよ。だから、なんかね、本当にもう、どういうふうにお伝えしようとかを、ポッドキャストのこと考えた時に、それがふーっと流れてきて、
はい、
おお、そうだよね。だから、ありのまんまの、自分だと、引き寄せられない、
うんうんうんうん。
と思っているかもね、と。
うん、
なので、じゃあ思ってないとしたらどういうところでカバーするかっていうと、
はい、
これだけの努力をした、
うん、
これだけのことをやった、
うん、
その労力をかけたみたいな、その、測れるものとか、
うん、
目に見えるもので、
はい、
自分には価値があると思うとするわけですね。
うんうんうん
だからこれは自分にはこれだけのこう、ことをやったからとか、
うん、
これだけのお金をかけたからとか、うん、なんかそういうので、あ、引き寄せてもいいんだ、みたいな、
うんうん、
そういう自信を得るわけなんですが、
はい、
でも、本当はそれいらないかもわからないですね。
もう。
だってこれなくても受け取れるもん、
うんうんうん、
みたいに思えてると、
うん、
スッと来るのかもしれない。で、来たものを、ああ、やっぱりね、
うんうん、
だって自分はそれに値するから、
はい、
と思えるならば、とても楽ですよね。
うん、楽
ですね。無理しなくていい。
うんうん、
でおそらくそういうものだと思うんですね。
うん、はい、
で、僕らでもそうじゃなくて、
うん、
根底では自分はやっぱそういうのを値しないと思ってる。
うん、
でも、引き寄せたいとなった時は、別のことでその自信を得ようとするわけですね、
うんうんうん。
受け取れるだけのもの、根拠を作ろうとするって言った方がいいのかな。
はいはい。
根拠がない自信じゃなくて、そのための根拠を一心必死に作ろうとして、
うんうん、
で、数えられるものとか、
うん、
目に見えるもので、それをこう、自分を納得させようとするみたいなところがあるなと思って、それはやっぱりそのね、歌に出てくる、やっぱりそのままの自分だと愛されない、そのまま自分と引き寄せられないと思ってるみたいなところがやっぱ繋がってくるのかな、ということですね、ちょっと思いまして。で、ここで最初のその、今回のタイトルに戻るんですけど、
はい、
僕ら何かいろいろ引き寄せとします。
うん、
でも、自分がそれに値すると思えてるだろうか、
うんうんうん、
これは自分のしたことがとか、
うん、
自分の労力がじゃなくて、
うん、
自分の存在が値するか、
うんうんうん、
そう思えてるだろうか、
うん、
ということなんですね、
はい、
こうやって振り返ってみるとやっぱ僕自身もその なんかね、やっぱ自分は冷たいと思ってる。はい、自分は冷酷だ、冷淡だから、はいはい、っていう自己イメージがあったときは、うん、やっぱね、こんなん、自分にはありえへんよね。
あ
みたいな。やっぱどっかに顔を出してたと思うんですよね。
うんうんうん、
でもそれがなくなってみると、
うん、
自分が考えても見ないところでいろいろな、本当に恵まれることがやってきてるなっていう気がして。
うん、
それでね、その、やっぱ自己イメージっていうのはその、うん、我々がこういろんなものを引き寄せよう、あるいは本当に生きていく上での根底、ベースになるものだなというふうに、ちょっと感じておりまして。うん、で、まあ今回ね、ちょっとその、自分の体験と、についてお伝えしたわけなんですけれども、
はい、
ちょっと皆さんもこう考えてみていただくとどうかなと思うんですね。うまく引き寄せられてるものっていうのは、うん、やっぱ自分はそれに値するよねって思えてないかな、
うんうんうん。
で、なかなかうまくいかないものっていうのは、自分の存在が、
うん、
その、願ってるものに値しないっていう思いがね、うん、どっかになんか、まあ、潜んでるんじゃないかなって、
うん。
そこをちょっと考えていただくと、
はい、
何か新たなね、うん、ヒントなりが見つかるかもしれないな、というふうにちょっと思うわけです。
はい。はい、ねえ、なんか、どんどん自分の自己イメージってね、うん、EFT をしてると変わってきたなと思うんですよ。
こう。
で、もともと私自分のこと大嫌いだったんで、
はい。
それが今ではもう大好きになってるというか。
よ。
だからやっぱりなんかきっかけがあるっていうか、自分と向き合えるようになると、随分楽だなっていうのは。
思いますよね。
うん、日々感じてますね。
楽っていうのはありますよね。
はい。
根拠のない自信ってよく言うじゃないですか。うん、
はいはいはい。
でも僕らは自分を好きになろうとする、そのことにすら根拠を求めるわけですね。
そうですね。こうだからとか
ね。こう、うん、そうそう。あの人よりこうだからとかね。
うんうん、
それはでも、もしかするとやっぱりその、目に見えるもの、数えられるもの、
うん、
じゃないと、なんか信じられないというかね、うん、意味がないみたいなとか思ってるところあるかもしれないですけどね。で、やっぱそうなると、
うん、
大きなものを引き寄せるとすると、対価を大きく払わなきゃいけない気がして、
はい、
もっともっとってなるわけですよね。はいはい、もしかするとそれ、もしかするとそれはちょっと、苦しいことかもしれない、
うん、わけですね。
はい、ということでですね、はい、まあ、今回それについてお伝えしてきまして、
はい、
次回もですね、
はい、
もうちょっと、その自己イメージと引き寄せっていうのはどんな関係があるのか、うん、本当に何か対価を払わないと引き寄せられないのか、
うん、
そういうもんなんだろうかっていうことと、じゃあどうやってね、自分の自己イメージっていうのをもうちょっとこう、
うん、
変えていく、
うんうんうん、
っていうか思い出すと言った方がいいのかもわからないですね、
うん、
ことができるんだろう、
はい、
っていうことをですね、次回もちょっと考えていきたいと思います、
うん、はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様のご感想や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。お待ちしております。
はい、聞いていただいた皆様ありがとうございました。言い忘れてていたんですが。
はい。
前回の放送で100回目でして
。じゃあ今日が101回目ですか。
101回目でございまして。
はい。
何のセレモニーもなく流れていくわけでございますけど。
それを忘れてらっしゃったんですか？
ね、98回目ぐらいまでなんとなく意識してたんですけどね。
はい、忘れるもんですね、
ふと気がつくと101回目と。
はあ、まあ、昔ありましたね、101回目のプロポーズみたいな。
あれは何でしたっけ？死にませんってやつでしたっけ？
そうです、僕は死にませんってやつですね。
ね。いろいろこの、自己イメージ点で捉えるとなかなか面白い、そういうドラマもね、ちょっと見方が変わってくるのかもしれないですね。
はい、
はい、ということで、お聞きいただいた皆様、101回目お付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
ということで、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。
ありがとうございました。